はいはい、始まりました、生グラジオ第60回目でございます。
うん、記念すべき。
パーソナリティはいつもおなじみ生草坊主と、
はい、グータロボーイ
藤宮
の3人でお送りする田舎の片隅でハタクオダ語るポッドキャスト配信ラジオでございます
よ。いや、出だし最高だな、今回。素晴らしいな。
素晴らしい。
はい。
いつもと変わらない感じでね。
うん。
ね、藤宮さんね。
はい。
え？何？
一人加わってるじゃないですか。
ねえ。
はい。第60回目にして、ついに。
とうとう。
この生グラジオに。
女性パーソナリティが来てくださいましたよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい。ということで、新しいパーソナリティの藤宮さん。
はい。
なんかこう、バーンと。
え？
自己紹介的な。
え、ないです。
なんか、
好きなもの。
これだ、あ、そう、あ、好きなもの。
そうそうそう。
好きなものは、え、じゃあ、ボーカロイドとアイマスです。
よっ、アイマス。
なるほどね。
うん、ボーカロイドは俺触れれないからあれなんだけど。アイマスいいよね。
そこら辺はやっぱり、重点的に。
ね、皆さんはやっぱり、Xbox 持ってんのかな？
持ってないです。
よし、パーフェクト。この流れパーフェクト。
なるほど、はい。
うん。まあ、あの、ね。そういうことも、ありますけども。
うん、
まあ、この3人でこれから、
はい。
生グラジオを進めていくと。ね、だから先週、さらっと休みましたけど、許してね。毎週配信って言ってましたけど、うん。まあ、この準備のためにね、うん。遅くなったっていうことで。
食いながらね。
うん。なんとか頼みます。
はい。
それでは早速、ジメさん、ランキング。
はい。
お願いいたします。
はい。株式会社メディアクリエイトさんの今週のランキングです。
はい。
第5位、PSP、英雄伝説、青の奇跡、過去限定版含む。
うん。
第4位、PS3、新三国無双6、猛将伝、限定版含む。
うん。
第3位、PS3、F1 2011、第2位 PSP AKB48 分の1アイドルとグアムで恋したら限定版含む。第1位 PS3 ワールドサッカーウィーニングイレブン2012。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、いいね。やっぱ女性っていいね。なんかいろんな意味を含むかちょっと怪しい言葉になっちゃったけど。
そうですね。
女性いいね。ランキング読んでもらういいな。
花がありますよね、やっぱり。
花がある。今まで俺は泥だったもんな。ドロドロしてる、うん。ね、さっと爽やかな風が。
はい。
そしたら今週のね、うん、ランキングですけども。
は
い。どうですか、お二人何か気になるソフトでも。
AKB。
興味ねえだろ、絶対。
だってあれですよ、今のときめくアイドルとグアムで恋できるんですよ、このゲームで。
うん、
これ買うでしょ。
うん、
以上です。
いや、それでも23万本も売れてんだね。
本当だ、
日本ってバカじゃないのって思うな。本当に。
で、第3位の F1 2011が2万本ですよ。何ですかこの差。
うわ、
すごいな。
悲しくなるな、ちょっとな。
藤宮さん、何か気になるところあります？ランキング、まあ、5位以下でもいいですけど。
一応三国無双好きなんですけど、
うん、
あの6をやってないので猛将伝も まだ買わないかなみたいな感じで。
そうか、もうね、猛将伝商法やめたらいいのに。
なんか違うんですかこれ。なんかプラスアルファ的な。
大体キャラが増えるとか、ちょっとストーリー増えるとか、そんな感じで。
そのパターンか。
はい。
うん、
あの、エンパイアーズっていうのは？
エンパイアーズは、 モショデンは、あの、普通の通常版と同じような感じなんですけど、うん、エンパイアーズになると、あの、なんか好きなキャラ選んで、それで天下統一するみたいな。
はぁ、なるほど。
もう史実完全に無視みたいなやつになりますね。
完全に本当の外伝的な。
はい。
シミュレーション要素もちょっとある。
そうですね。
うん。まあ、あれですけどね。シリーズ変わりませんけどね。
そうですね。2、プレステ2の三国無双2あたりで、そうですね、終わってますね、シリーズ僕の中で。
そうか。
確かにその時一番やり込んだのかな。
4かな ?3 かな、無双オロチまでは買ったんですけどね。
ああ、オロチ。
うん。
オロチもあまり値段下がらないですよね、あれ。魔王最近。
そうですね。そうそうそうそう。三国無双とね、戦国無双のキャラ、うん、使えるっていう。
あれ、オロチが強すぎるんですよね。
ああ、うん。
無敵になるしな。
そう、なんかこう、ね、ドラゴンボール的な。
うん。そうそうそう、とんでもキャラだしな、
バーンってオーラみたいなね。まあまあまあ、まあ、いいですよ。第4位です。あとは気になるところは、生草さん何かあります？どっか。
俺と言ったらね、やっぱりあれでしょう、ベセスダでしょう。
ベセスダ、
レイジ、レイジ
8位か。
うん、1万本しか売れてねえの。どうしようかね。
360だと7800本ですか。
もうそれ言うな、もう。俺、涙出そうになる。この売れ行きに。
そりゃ、藤宮さんも360買わないですよ、こんなんじゃ。
こんなんじゃね。
こんなんじゃ買わないですよ。
買ってられませんよね。
買ってられないですよ。
いやー、そうか、ここまで売れないか。
うん。ま、頑張ってほしいと思いますね。
まあ、綺麗なまとめ方でしたね。
はい。ありがとうございます。
はい。ということで、今週のランキングでした。
はい。
はい。今週ですね、なんとなんとお便り2通、
あら、まあ、
いただいております。ありがとうございます。ということで、早速また、ジミヤさんお願いします。
はい。ミカエルさんからのお便りです。あれ、これ最初も読むんですか？
そうですね。
普通に読んでもらって。
普通に読んでもらって大丈夫です。はい。
普通に読んでもらってい
いです。はい。闇を切り裂く怪しい姫、ブログコメント活性化委員会一般会員への6号こと、紛れマスターミカエルです。TGS 会聞きました。生アワビと小豆のカルパッチョしか記憶に残りませんでした。
うん、
いやいやいや。ビータですが、ソフトは PSN でのダウンロード販売のみ。メモ化はメモ捨ての変形みたいな専用になるみたいですね。中古屋どうなるのかな。ソフトの値段が市場価格反映しなくなるのも、ドッキンハートにもったたきショットですね。バイミンキーステッキドリミンパ。半年ほど前から使っていたのですが、出しそびれていたネタなど。まあ、要するに、今冬公開の劇場版マブヤにネイガーが友情出演するということで。ではでは、次回配信楽しみにしております。
はい。
なるほど。
ありがとうございます。じゃあ、このまま2つ目いってもらいますね。
はい。2つ目です。田口丸さんから。寒い日が続いてますね。お二人は体調崩されていませんか？どうも田口丸です。最近の新作ゲームラッシュ、欲しいゲームはたくさんあれど、エルミナージュ3がまだまだ終わりそうにありません。あ、ウィザードリー、シャドウオブ、すいません。シャドウオブナムド。3DS 全然反応してない僕でしたが、放送を聞いていたら欲しくなってきました。これからの 3DS に期待してもいいのかもしれません。しかし年末にかけて鉄拳タッグトーナメント HD やアーマードコア、そして PSP ビータ。やる時間もないのに欲しがるのはダメでしょうか？それでは。
はい、ありがとうございます。さあさあさあさあ、
うん、
まずはミカエルさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。への6号です、
うんうん、
か一般会員、
はい。
そして、元ネタがわからない。どうしよう。
闇を切り裂く怪しい姫、
うん、
これ本当は、ね、音符がついてて まあ、歌の歌詞、
うん。なんか歌なんですね。
でしょうけども。これわからない。
わからない。
あ、有名ですよ。
さすが、ぐーたらさんご存知、
うん。もちろん。
知恵全一。
はい。
さあ、その答え
は。これはあれですよ。クイズにしますんで。
逃げたな。
お便りね。
逃げたな。
いやいやいやいや、わかりますよ。次回、ね、お便りで、何、答えいただければ。
あ、答え合わせをするわけね。みんなそうそう、みんな知ってるかなという。
そうです、そうですね。
いやさすが。
はい、もう TGS 界の時にいただい
た。もう先に流したな。はいはいはいはい。
いただいた、ブログの方にコメントいただいたんですけど、うん、まあ、その時のお話ですね。
うん。
ビータ、ダウンロード販売のみ。
うん。
メモ化はメモ捨ての偏見みたいな専用になるみたい。これ、どうなんですかね？ビータって、どこに入れるんですかね、ソフト。
なんか、パッケージがなんかガラガラだみたいなの、どっかの、某ブログで見た気がするんだけどな。
なんかカードっぽいんでしたっけ？
そうそう、なんかね。
うん。どっかに差し込むんでしょうね。
うん。
TGS で触ったとき、そこ見なかったんですよね。
そうそう。なんかね、ゲームの方にときめいちゃって。もう正直そこまで見れんかったよな。
うん、見てなかった。
うん。
まあそこは今度注目しますよ。うん、もちろん買いますので、ビーター。
あ、買うん。
ちょっと経ったら。
ああ、そうだね。
初期型ロット怖いんで。
そうだな、うん。
そうですね。あと、かまいたち、ダウンロード販売も高いんで、どうしようかなと思ってるんですよね。
あ、ダウンロードの方が高いの？
ダウンロードも高いんですよ。そんなに差ないんですよ、パッケージと実は。
ああ、そうかそうか。
だから、とか思っちゃうんで。もしかしたら、もうちょっと経ってからかな。
あれ使ったらいいじゃない。ぐーたら財閥の。
いや。
使ったらいいじゃない。うん。
いや、もう節約節約でいきましょうよ。散財してらんないですよ。
G や店ごとくれ、みたいな。
劇場版マブヤ。これ沖縄の、
うん、
特撮？
はいはいはいはい。
うん。地元の何か。
あ、ご当地ヒーローってやつですね。
あ、そうそうそうそうですね。うん、ご当地ヒーロー。これもね、確かすげえよくできてるんですよ、マブヤ。
へぇー。
うん、かっこよかったですよ。
劇場版だもんな。
あ、そう。
すごいな、ネイガーでも劇場版にはなってないもんね。うん、
なってないと思いますね。
うん、テレビではね、番組の枠あって放送なんかしてたけど、
うんうん、
DVD にもなってるけど、劇場版にはなってないもんな。
うん。
すげえな。
これほんとデザインかっこいいんで、ね、特撮好きの人ちょっと見てほしいですね。
うん、うん。
内容はちょっとどうかわかんないですけど、デザインは相当かっこいいんで。
藤宮さん、ご当地ヒーローとか、ご存知ですか？
実際は見たことないんですけど、
ね
え、ネイガー気になってて。
おぉ。
ネイガーいいですよ。
ネイガーいいですよ。
かっこいいですよ。
見た目しかわからないんですけど、かっこいいですよね。
かっこいいですよね。
はい。
グータラ君見たことある？ネイガー。
なんでしたっけ、10分、15分くらいの、なんかやってるじゃないですか。
うん、うん。
やってたのかな？
テレビでね。
はい。あれはチラチラっと見たことありますけどね。
あ、生のショーでは見たことなしか。
生のショーは見たことないです。
デザインもね、本当に生で見てもかっこいいんですよ。
うん。
ただね、動きがね、ものすげえもっさいのよ。
ああ。だって、何人か入ってるでしょ？
あ、何代目かってこと？
うん、例えば、剣北の方で今日はこの人、剣南の方で今日この人みたいな。ネイガー二人いるみたいなね。
一応ね、ネイガーチームは一チームだけらしい。
ああ、そうなんですか、
ね、うん。秋田県の海沿いの方が本拠地で、うん、そこから営業でお呼びがかかると行くみたいなんだけど。
は
あ、
は
あ、うん。動きもっさいぜ。キックとか遅えもん。
そこはね、編集能力で。
まあ子供たちはあれで十分なんだろうけどね。
はい。
うん。ぜひぜひね、藤宮さんも、ネイガーから、秋田県好きにね、変わっていただけると、うん、秋田いいなーって言ってほしいね。
ありがたいですよ、
ね。
うん。
ネイガーを通してね。ネイガーを通してね。はいはいはい。 ありがとうございました、ミカエルさん。
ミカエルさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。さあさあ、2通目。
うん。
田口丸さんです。
うんうん。
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、体調崩されてませんかと。
ねえ、どうですか？私は、だいぶやられてますけど。
僕はさっき話し出しましたね。
大丈夫かよ。
大丈夫です。バッチリです。
藤宮さんも体調大丈夫ですか？
今風邪ひいてます。
おっつ。
あ、じゃ
あ。おっつ。これは、早急に。
無理させられ
ない
ね。
うん、無理させられんな。
う
ん、
うちのマスコットが崩れちゃう。
あらかた読んでもらったけども。
散々読ませといてからね。
散々読ませといてからのいたわりみたいなね。さあさあさあさあ、
うん、
田口丸さんはね、以前、ウィザードリーを大人買いして、
うんうん、
そしてエルミナージュまで買ったと。
うん、
あとは、シャドウ・オブ・ダムド。
シャドウ・オブ・ダムドね。
須田剛一ですな。
はいはい。
売れませんでしたね。
いや、これからですよ。
もうランキングにも載ってねえぞ、多分。シャドウ・オブ・ダムド。
ホットスパーですよね。
そうそう、ガルシア・ホットスパー。
ガルシア・ホットスパー。
で、それから 3DS が全然反応してない僕でしたが、放送を聞いていたら欲しくなってきました。
うん、
なんか 3DS で俺明るいニュース話したっけか？
マリオとか？
ああ、そうか、
うん。
マリオの話したね。マリオカートとね。
うん、
そうだ、そうだ。
そうですよ。
3DS、何気にちょっと盛り返してきましたよね。1万5000円になってからね。
うん、ちょっと気になってますね。
やっぱ本体ちょっと1万5千円だったら買おうかなって気にはなりますよね。そうそう、う
ん、
どう
しようかなって思っちゃいますもんね。
うん。
藤宮さん DS 持ちらしいですけど、
はい、
3DS どうすか？
なんか弟が買うみたいなこと言ってるんで、うん、それで様子見しようかなと思ってて。
ああ、なるほど。それ賢い。それ賢いですね。
それいいさな。でも 3D に期待するところはあんまりないですね。
そうですね。
うん、
悲しいこと言うなよ、そんな。俺の 3DS が泣くじゃねえか。
だってあれは、まあいいですよ、はい。
うん、まあ、基本な、俺 3DS のソフト今一本も持ってねえしな。DS のソフトばっかりやってるわ。
でしょ？そういうもんですって。
うん、そういうもんだよな、
うん。
まあね、やる時間がないのに欲しくなるのはダメでしょうかってお話ですけど、
うん、
もうね、どんどん積みゲーしたらいいと思いますよ。
どんどん買ってもいいと思います。
どんどん買った方がいい。
うん、
ユーザーが買い支えないと。ね。
最近、僕らそればっかり言ってますよね。
そう、生グラシオの口癖みたいになってますけど。ゲームはね、ユーザーが買い支えないと。
うん、そうですよね。
未だに未開封。イコとワンダ。
マジ？あ、だって、
ね、
そろそろやらせてください。
そうな。
うん。
まだ説明書っていうかもうほんとパッケージすら買った時置いた位置から変わってないもんね。これはまずいよね。
まずいっすね。まずいっすね。いい傾向ではないですよね。
うん、そうだね。まあまあまあ、こうやってね、いろいろとこの秋から冬にかけては、対策ゲームも出ますし。
そうそう。ビータも出ちゃいますしね。
う
ん、
そうですね、ビータ出ますし。
うん、
さあ、ズバリ。藤宮さん、ビータ買いますか？
ビータは、まあ、まだ考えてないです。
うん。僕も。
え？
俺多分、買わないかもしれない。
なぜ？
なぜ？
うん。
それを聞くか。
なんかないから？やりたいソフトないから？
言っちゃおうかい？
はい。
理由を。金がない。通常の。通常のね、Xbox と PlayStation 3のソフトに、
うん、
いっぱいお金使っちゃうので、ビータ買う金がない、
まあ、一番大事なところですよね。
そこ大事なところです。
一番大事なところだ。
買い支えれないもん、このままだと、うん。
確かにね。
うん、もうあと、ね、残すところ、2ヶ月、3ヶ月。
はい。
2ヶ月半ぐらいですけど、
うん、
この間に何本買うんだろう？ 5 本ぐらいソフト買うもんね。
わお。
うん。これまずいよね。
やっぱ違うな、お金持ってる人は。
ぐーたらくんから金ね、東京でのトラブルで、5000円借りちゃいましたけど。
いやでも本当にあともう今年、日曜日が10回ぐらい ?12、3回ぐらいやっちゃうともう終わりなんで。
そうなんだよな。
もう早いですよ。
なあ、もう一年終わっちゃうよ。
うん。なのでね、ほら、最後、もう今年最後っていうことで、バーッと使っちゃってもいいんじゃないですか。
いや、使うってば。5本も買うってば、ソフト。
いや、プラスビータということで。
まあね、ちゃっかりビータ持ってるっていうのも、俺の場合あり得るからな。
そうそうそう。面白いですよね。うん、
ね、うん。まあ、期待しててください、冬。
はい。
持ってるかもしれない。実は予約してたっていう手もあるからね、俺ね。はい。ということで、お便り2通。
はい。
ミカエルさんと、田口丸さんでした。
うん。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の気になる最新作。
はい。
ここからはですね。
うん。
僕とぐーたらくんのおっさんコンビ。
二人で。マジかさよ。
うん。
寂しい。
お送りする。寂しいな。
寂しい。
牛宮さん帰ってきて。ちょっとね、お時間の都合で。
はい。
僕ら二人ですけども。
うん。
さあ、今回。
うん。
レベル5のですね、発表会が、どうやらあったようで、うん、そこでですね、ギルド01でいいのかな？
そうですね、ギルド01。
っていうソフトが、まあ、発表になったんです。3DS で。
はい。
で、まあ、なんでこのソフトを取り上げるかと言いますと、なんとこの1本のソフトに、4つのゲームが収められてるというソフトなんですよ。
うん、はい。
でまあ、2012年発売なので来年なんですけど、
うん、
この中に収められているゲームが、解放少女。
はいはい。
それから、レンタル武器屋でおまっせ。
うん。
それから、エアーポーター。
はいはい。
クリムゾン・シュラウド。
うんうん。
で、4つなんですけども、さあ、ここでですよ。とりあえず、解放少女がですね、なんとなんと、須田剛一さん。
すごい、須田さんのシューティングゲーム。
須田さんがシューティングゲーム。須田さん、手広いな、仕事。なあ。
さっきいろいろやってますね、本当に。
まあ、全部ぶっこけてるけどね。
いや、正直ね。正直怖いですね。
ぶっこけてますけども。
うん。
それから、はい、アメリカザリガニ、お笑いのね。
そう、びっくりした。
平井。
うん。
が、レンタル武器屋でおまっせ。
そう、これ手掛けてるなんてね。
それから、斎藤豊さん。
はい。
この方は
シーマンとタワー。
ザ・タワーか。
はい。
ザ・タワー、面白いよね。
PC でよくありましたよね。
ね、うん、人間のシルエットでっていうやつね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。ああ、なんかザ・タワーって言われると、この人のゲーム、エアポーターも納得できるな。
シミュレーションゲームですね、飛行機の。
うん。
はい。
しかも飛行機の方じゃなくて空港の方ですもんね、これね。
そうですね。完全に。
物流にスポットを当てたシミュレーションゲーム。う
ん、しかもシミュレーションゲームなのにコンボとか書いてますもんね。
はぁ、なるほどね。
何が起きてるんだ。
さすが。さあ、そして最後。
うん。
クリムゾンシュラウドが、なんとなんと、レベル5に電撃移籍。スクウェアエニックスから。
うん。
松野康美さん。
松野さん来ちゃった。
松野さん来ちゃったよ。
ロープレ
イ。ねえ。
これ大丈夫なんですかね？短編ダークファンタジーとは書いてますけど。
うん。
これ、例えばね、これ1本で4本入ってるわけじゃないですか、このゲーム。
そうですね。
で、増田さん、平井さん、斎藤豊さん。
うん。
この3人はもうできてますよって言ってて。
うん。
あと松野さん待ちっていうパターンありそうじゃないですか。
もう、ぶっちゃけ松野さん待ちでしょ。今回その、写真何点かね。
はい。
ゲーム画面があったりだとか、他のやつはなってますけど、松野さんビジュアルイメージと、
うん。
オープニングムービーみたいなやつのスクリーンショットしかないですもんね。
うん。怪しい、これは。
松野さん大丈夫かな？
松野さん大丈夫かな？松の町ですよね。もしかしたら。
完全にね。
うん。いや、でも1本で4本っていうのは考えましたね。
うん、これ、うん、なんか、イメージ的には、なんか、僕の場合はね、
はい。
トライアルみたいな感じで、
うん。
まあ、これで評判のいいやつが、そのまま今度独立タイトルで出たりとか。
あ、まあ、そうでしょう。
ね、すんだろうなとか思いますけど、うん、
はい。
日野さんだったらそういうことやりそうだもんな。
うん、やるでしょうね。
うん、一本のソフトにそんなにお金かけないでチャレンジするみたいな。
そうそうそう、新しいやり方的な。
うん、うん、これ今後も続いていくと面白いですね。
ゼロツーとかつながってくるんじゃないですか。
ねえ、いろいろと他にも試したいゲームの有名なプロデューサーとかいるでしょうから。
そう、しかもそんなに費用かかりそうじゃないですからね。
そうですね、
短いあれでできるんで。
自分のアイディアの一番根本の部分、その楽しむ部分で勝負して、
うん、
でそこから肉付けしていくという形でね、
うん、
新しいソフトが。で、まあ、須田さんの解放少女。
はい。
まあ、やっぱり須田さんはその設定とか、
うん、
そういうところがさすがだなというセンスが光りますね、やっぱり
ね。読んでないです。
あ、読んでない。これ日本がですね、
はい、
なんか占領されちゃう国なんですよ、話なんですけどね。なんかエネルギー問題で、なんか日本が窮地に立たされて、みたいな。で、日本が植民地化されちゃうんですけど、
うん、
それをこの、第2代目の、まあ日本、今でいう首相ですね。
はい。
の大統領っていう形になってますけど、このゲームでは。
はい。
大空翔子さんっていう美少女が、
うん、
第2代目の植民地化された日本の代表なんですよ。
うん。
で、この人が、まあ日本を解放のために戦うという。うん、まあね、そのアニメとか、まあ、俗に言う中二であったりだとか、
うん、
なんか考えそうなその、設定ですよ。
そうですね。
うん。
うん、
だからこそ熱いっていうかね、
うん、
オーソドックスに来てるっていうところですけども。
ビジュアルもいいですね。
ビジュアルがすごく綺麗でいい。
うん、
やっぱセンスいいな、須田さんってな。
そうですね。
売れるかどうかはまた別としてさ。
センスはですよね。
センスいい。ロリポップチェーンソーだって面白そうだしね、うん、やっぱりな。
うん。シャドウオブダムドとかね。
え？
そこは賛同しないですね。
そこ賛同しない。さあ、それから、平井さん、アメザリの。
はい。
まあね、無類のゲーム好きで有名で、ゲーム好きが高じて、モンハンでは公式のね、キャラクターっていうか、アイテムまで出たっていうね、武器で。
ああ、そうでしたね。
アメザリのね。
うん。水属性ですよね。
そうそうそうそう。うるせえんだ。
何です
か？柳原の声で。で、その、この平井さんなんか、かつてね、ゲーム会社への就職を試みたが失敗したそうで、それぐらいゲームが好きな人なんですけど、
うん。
この平井さんが、じゃあ俺にもゲーム作らせろと。
はい。
いうことで、まあ、レンタル武器屋と。
うん。
だからその自分が鍛冶屋となって武器を作って、で、それを冒険者たちに貸し与えると。
はいはい。
それでクエストっていうか冒険をどんどん進めていったりするゲームらしいですね。これなぁ、まぁ、あ、3DS だから体験版とかはないだろうけど、ちょっとアイディアはいいよね。
そうですね。
うん、僕らがトルネコで店番して心ときめいたような形ですよね。すげえ！
あ、そういうことか。
店の店主になれるみたいなね。さあ、それから、エアポーター。これが、まあ、空港を運営するというか、
うん、
こういうタイムスケジュールで飛行機の発着してとか、なんかそういうことなんでしょうね。
そうなんでしょうね。
うん、エンジンとかね、なんかな、変える画面とかありますけど。うん、
荷物を効率よく仕分け、時間通りに飛行機を運航していくことが目的。わからんすね、これは。
これ
どうなんだろう。
ピンとこんね。
そうですね、新感覚シミュレーション。わからんすね。まあ、実際この人の代表作がシーマンとかザ・タワーっていう、ちょっとね、一癖あるような。
そうだな。
ゲーム作られる方みたいなので。
うん。
これも新しい感覚で触れるんでしょう。
そうですな。
うん。
これも期待ですよ。
うん。
さあ、それから、イメージが何もないので多くは語れませんが、クリムゾンシュラウド。
うん。なんか、まあまあまあ、六角形のサイコロみたいなのがありますね。クリムゾンシュラウ
ド。で、ゲーム画面でもないだろうから、これが何を意味するのかもさっぱり、まあ、わかりませんけど、
う
ん。
そうですね。まあ一応アドベンチャー RPG とは書いてますね。
うん。松野さんの代表作がまあ FF タクティクスなんですけど。
う
まあ、それに近いゲームなんじゃないかなと。
ベイグランドストーリーって松野さんでしたっけか。
ああ、ベイグランドもそうだった気がする。
だとしたら、なんかそれ寄りの感じになりそうですよね、ダークファンタジーといえば。
ベイグランドって、普通の RPG、アクション RPG？
アクション RPG ですね。
はあ、ははあ、じゃあ、FF タクティクスと、う
ん、はちょっと違いますね。
は、
シミュレーション、
シミュレーション RPG なので、
うん。
ベイグランドと混ぜたような形なのかな。
もしかしたらそうかもしれないですね。
うんうんうん。うん、
なるほどね。で、これのいいところはやっぱり、一本で4作品入ってる。
うん。
うん。で、例えば、単品だと、この作品は触れることないだろうなとか売れないだろうなって思うのは、やっぱあるんですけど、
うん。
実際一本の中にね、4つ入ってると、どれもこう、触ろうとはするじゃないですか。
そうだね。
うん。で、あ、なんだこれ面白いなっていうふうに、なんでしょ、取っかかりがいいですよね。
うんうんうんうん。
その、なんだろう、ゲームってやっぱり、いいものを作るだけじゃ売れないので、
うん、
触ってもらってなんぼじゃないですか。
うんうん。
だから、そこのところを考えると、このやり方ってすごいいいなって思いましたね。
さすが、日野さんですよ。
うん。
うまいね。
うん。一本で4つ入ってて、しかも一本一本がね、結構な、有名な方々で作ってるっていう。
うん。
これはちょっと、期待かな。
その何千万も開発費かけて、
うん、
で何千円という値段でソフトを出す、携帯でしか今そのゲームっていうのは一つの形になってませんので、
うん、
それを考えるとこのやり方やっぱり新しいゲームの提供の仕方ですよね。
そうですね。
うん。もしもしよりもゲーム性があって、
うん、
フルプライスのパッケージよりもお求めやすい、手軽に遊べると。
そうそうそうそう。
素晴らしいですな。
なんか思いつきそうで誰もやらなかった感じですね。
ねえ。
うん。これすごいいいな。
今までで言えばまあ、ライブアーケードであったりだとか、
はい。
ねえ、その、プレステで言ったら、なんていうんですか、プレステ3専用とか PSP 専用のダウンロード専用の600円ぐらいの、
うんうん、
ゲームだったりするんでしょうけど、それよりもまあ力入れれるみたいなね。
はい。
うん。期待ですね。
そうですね。
はい。さあ、今週の気になる最新作。
最新作。
この一本なんですが、グータラ君は？
僕はですね、
うん。
テイルズ・オブ・エクシリア。
まだやってんの？
いや、
もうやってない
ですね。
さすがに。
さすがに、もうプラチナをおかげさまで取らせてもいただいてですね。
マジで？
はい。
さすがだな。
もう次のゲームに行きましたよ。
今何やってんの？
今ですね、テイルズ・オブ・グレセス F です。一作品前に戻ってやってます。
かくれんぼ。
そう、かくれんぼバグね。
うん。
だからもうまた最初からやってますよ。
マジで？
まあやってますよ。全然操作性が違くなってるんで。
ああ、そっかそっか。
そうそうそうそう、思い出すまでに一苦労ですよ。
また新鮮な気持ちでやれてるわけだ。
新鮮な気持ちでやれてます。最初から。
もうバカじゃねえか。バカじゃねえか、あなた。
もうバカですよね。うん、他のゲームやれって話です。
いやけど、制作者側、作った側からすればもう。
ああ、そうなんですね。
涙出るくらい嬉しいでしょうよ。う
ん、まあ、トライル HD とかね、やってますけど。うんうん、ゴールドメンバー、切れてたんで。
あら？あ、そうか。
そう、切れてましたね。気づいたら切れてた。また買いの、
ね、
うん、そうですね。買ってきましたんで。
ああ、大丈夫です。うん、じゃあまたやりましょうね。
はい。
ガヒします。
ガヒやりましょう。
はい。
うん。
ということで、今週の、気になる最新作は、ギルド01。
はい。
でございました。今週の気になる記事。
うん。
今週ですね、なんとなんと。まだまだ東京ゲームショー。
引っ張ってますなぁ。
引っ張ってますなぁ。ファミツネタねえのか？
そういうわけではないんでしょうけど。
取り上げる記事が多いってことですね。
そうですね。
取り上げられきれてない。何？取り上げ、まあ、いいか。
はい。
はい。ということで、今回の東京ゲームショーのですね、記事。これ皆さん読まないと。
うん。
今週の特集とゲームユーザー1000人にアンケート。
はい。
ででん。一番良かったコンパニオンは？ということで。
はい。
コスプレのチャンネルの話ですよ。
うん。ゲームなんかそっちのけですよ。
ゲームなんてどうでもいい、正直。
チャンネルですよ。
ね、東京ゲームショーで綺麗なチャンネル見に行ったんだもん。チャンネル見て甘太郎だもの。
そうですよね、うん。素晴らしいコンボあった。
そうそう。
うん。
そこで、まあ、今回、1000人のアンケートで、
うん、
一応ですけども、まあ、順位が。
はい。
載ってます、各ブースのね。
うん。
で、1位がカプコン。
ああ、うん。
うん。グータラ君が取りました、激死した。
はい。
そしてタイムライン上それを見て何人か人が動いたという。
本当ですかね。
本当本当。
まあでも合法的にね。
ね。
女性をパシパシと取れるなんてのは、ね、素晴らしかったですよ。
それから、第2位がグリー。
ああ、はいはいはい。
これ、僕もグータラ君も写真を収めれてないんですけど、
うん。
実はね、会場でグータラ君に、いや、すごい綺麗な人いましたよっていうので、
そうそうそう。
一応ね、向かったんですけど、うん、見つけれなくて、
うん、うん。いなくなっちゃってましたね。
結局、撮ってこなかったんですけど、やっぱり、人数も半端なくいましたね。
いや、いましたね。
パニオンのチャンネルグリーね。
うん。ブースも広かったですし。
すごかったな、うん、清潔感のあるいい、あれでしたね、制服でしたね。
うん、そうですね。ここにも写真載ってますけど。
うん。で、第3位が。
はい。
セーガー。
うん。
これ見た？
この、今大きくね、載ってる写真の人はちょっと見てないですね。
黒ひょうの、あれですね、女の人って見なかったな。
うん、このセブンスドラゴンの2020でしたっけ？このコスプレは見ました。
あ、なんかいた気がする、言われりゃ。
うん。覚えてないですね。第3位か。
セガなあ、あんま近づかんかったもんな。人多かったしな。
うん、そうですね。
うん、興味なかったってのもあるんだけど。それから4位が、コナミ。
コナミも覚えてないな
ぁ。コナミはね、俺、メタルギアのところでお姉ちゃんチャンネル撮りましたね。
ああ、そうですか？
うん。大変、スラッとしたね。
はい。
綺麗なお姉さんでしたよ。
なるほどね。
うん。素晴らしかった。さあ、そして5位が、バンダイナムコゲームス。
うんうん。
白とオレンジの可愛い衣装が高評価と言われてますね。正統派美少女が、はいはい、美少女だって、美少女じゃダメだ。犯罪
だ。
正統派美女が多いという声が多かったと。
うん。
なるほどね。これもなんか撮った気がするな。
と、覚えてますね、一応。なんか 3D 上映、ね、中で上映してるっていうので、なんか立ってたような気がしますね。あ、
そうだそうだ。
うん。
なんかね、外からはあんまり見えないようにしてたんだよね。
そうそうそうそう。
やらしいやつ。
なんかね、バンダイナムコのブースの前は何回も通ったような気がするんですよ。
うん。
よくわかんないですけど。
その向かいがあれだってな。鉄拳。
あー、でしたね。
ね。
うん。
バーサスじゃないわ、クロス。アフソリドファイタークロス鉄拳か。うん。さあさあ、それから、それから。第6位。
早口でお願いします。
はい。ソニー、ソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズ。
ああ。
あ、これ携帯のあれですね。ソニーエリ。これ、わかんねえな。
エクスペリアプレイ。ああ、そうですね。
あ、なんかけど、エクスペリアとかってあった気するな、そういや。
全然覚えてないですね。
けど見てないね。
うん。
このコンパニオンのこんなに胸強調してお姉さんいるんだとすれば。
はい、見てないですね。
それから、第6位が、
うん、
ソニーコンピュータエンターテインメントジャパン。ソニーね、正直、ビタに夢中で、コンパニオン見てないですね。
見てないですね。
しかもそれ以降ソニーに近づいてないですもんね、一つ目って。
そうそう、一つ。もうそうですね、コンパニオンさん見てる暇なかったですもんね。
正直な、うん、すごかったもん。やっぱソニーのブースを避けないとさ、
はい。
もう人の波にも、もう何飲まれちゃって、
うん。
身動きできなくなっちゃうもんね。
そうですね。
今回ビータあったせいでね。
うん。なんかキャビンアテンダントみたいな。
そうだね。
うん。キリッとした格好してますね。
清楚な感じでいいっすな。
はいはい。
はい、第8位。光栄テクモゲームス。
うん。
光栄か。覚えてねえな。
光栄は、シナハウスの向かいじゃなかったかな。
ああ。そうか、そうか。
確か。
けど、ブースに入ってねえな、俺。
あ、そうですね。ブースには確か入られてないと思いますよ。
ねえ。
うん。 まあ、結構簡単に、多分、あの、私有代をやれたと思いますね、超えてくもは。あ、結構空いてたような気がしますな。
目玉はあれだもんな、無双だもんな。
うん。
まあまあまあ。9位、アークシステムワークス。
はい。
これ、あれですな、まさにコスプレっていう感じの。
うん。
なんかね、キャラクターのあれなんでしょうね。
でしょうね。
うん。
格ゲーとかじゃないですか。
アークシステムワークスね。綺麗なお姉さんですね。おっぱいも大きいし。
そうですね。おっぱいも大きいし。胸
元が空いてる。これいい衣装ですな。はい、第10位が、マイクロソフト。
うん。
マイクロソフトね、綺麗なお姉さんいたんですけど、この写真微妙だな。
あ、いました？
おー、私の撮ったお姉さんは美人よ。
もうピンポイント。
うん、正直ね、
はい、
今回のファミ通に、いろいろとコンパニオさんの写真載ってますけど、
はい、
正直ね、
うん、
僕とグータラ君撮ったやつの方が
綺麗、
綺麗じゃない？
そうですね。なぜこの人が大きく写真で撮ってるんだみたいなのはありますね。
ねえ、
うん、
ちょっとグータラ君僕が撮った僕らが撮った、
はい、
ブログの写真をちょっと見てみてください。
今見てます。見てる。はい。
そこのさ。
うん、
女の人映り始めてるところの、
うん、
初音ミクの下、
かわいい、
この子かわいいでしょ。これマイクロソフトの子なんです。
本当だ、かわいい。
この子かわいいよ。でその下が、
はい、
コナミですね。
ああ、
うん、
あ、なるほどね。あ、この人も綺麗な方ですね。
そう、さっとしたね、お姉さんでしたよ、うん、でその下がね、専門ゲームの専門学校みたいなところの、あれでしたね。
うんうん、はいはい。
あの子でしたね。で、その下が皆さん大好きブルニャンマンですね。
うん。
ブルマとスクミズ。
はい。
ブルマは俺らしか撮ってないけど、スクミズだって俺らの方がいいんじゃないの？
そう、まあ、同じ方でしょうね。
そうですね。
うん。
俺らのこう、引きで撮った方がね、可愛いよ。もう完全自画自賛だな。やっぱね、俺ら何がいいってね、
はい、
一番最後の竜だよ。
竜いいですね。
竜いいよ。
きっとね。
きっとしたね。
うん。
これまだ殺意の波動に目覚める前だよね。
前ですね。
うん。これ調整される前の竜だよ。うん、
調整ですね。
2012年。
スト1ぐらいですよ。
スト1ね。
スト1の竜。
波動圏で3分の1ぐらい減るとか。さあ、で、今回ね、その、コンパニオさんいろいろと、
はい。
撮りましたけども、はい、そして、ファミ通も撮ってましたけども。
はい。今回撮ったんですか？
あ、すいません。今回撮ってない。
取り上げたんですね。
取り上げたんですけども、東京ゲームショーもちろんゲームもいっぱいあるし、いろいろな催し物もあるんですけど、このコンパニオのお姉さんをね、見るっていうのもね、
うん、
一つの楽しみ方だと思いますよ。
そう。合法的に撮れますから。
そうそうそうそう。うん、で、本当にね、あの、レイヤーさんっていう、素人の方が、そのキャラクターの衣装を作って、やっててね、
うん、
僕らで言えば、ブログで言えば、シュタゲか。
はい。
シュタゲの人たちなんかも、レイヤーさんの集団ですけども、
うんうん、
ね、素晴らしい衣装を作って、来られてますので、ぜひぜひですね。
うん。
こういうのに興味ある人でもいいと思うんです。東京ゲームショーね。
うん。
なので、ぜひ皆さんも、東京ゲームショー行って、
はい。
お姉さんいっぱい写真撮ったらいいんじゃないかな。
バンバン撮りましょう。
うん、こんな締め方でいいのかな。
いいんじゃないですか。
よかったな。藤井宮さんいなくてな、はい、これな。ただのド変態なコーナーだ
な。何を喋ってるんだみたいなね。
はい、ということで、
うん、
まあ、東京ゲームショーのコスプレなんつうのは、
はい、
まあ、冗談ですよ。余興、余興。
なるほど。次が本番ですね。
次が本番よ。
うん。
ザ・エルダースクロールズ5。スカイリムです。
なんでだね。なんですか、そのためは。
スカイリムのありがたさをみんなに知ってもらうために。
なるほどね。
スカイリム、なるほどねっていう。
はい。
それが来たかっていうね。もう5って言ってる時点でスカイリープなんですけどね。まあこのエルダースクロールズっていうのは前回4の場合はオブリビオンって言って名前有名でしたけども。
はい。
このエルダースクロールズの最新作スカイリムの特集が。
はい。
組まれています、はい。で、開発はベセスダソフトワークス、フォールアウトとか、先ほども言いましたけども、
セイクリッ
ド。違う。危ねえ危ね
え。一緒ならなくて。オブリビオンね。
ね。なんですけども、今回ね、まあ、オブリビオンって細かくキャラクタークリエイトをできるんです。主人公の。
はいはい。
まあ、ただ一人称視点なので、ほぼ自分の顔が見えるシーンってないんですけどね。装備なんて装備をするか外すかぐらいの時しかないんですけど、
うん、
昔からね、そのオブリビオンの時代から、顔がちょっと日本人好みの顔じゃないっていうので、避ける人も多かったんですよ。オブリビオンって。
うんうん、
美人がいないと正直。ね、
はい。
気持ち悪い顔のやつしかいないっていう話なんですけど、
今回は
今回ね、スカイリム5、力入れてます。
うん。
でね、主人公の、その作れる種族の種類が、いろいろありましたね。
はい。
アルゴニアンっていう、トカゲ人間。
うん。
それから、ウッドエルフっていう、まあ、森の民的な感じなんでしょうね。動物を操る弓の名手って書いてますね。
うん。
それから、オーク。まあ、オークとなると皆さんこう、醜い、まあ、豚の妖怪みたいなね。ちょっとイメージあると思いますけど、まあ、そのオークですな。
うん。
それから、カジートっていうのが、猫人間ですね。
うん。
チーターとかそんな感じの顔をしてます。それから、ダークエルフ。まあ、これは語らなくてもいいでしょう。それから、ノルド。まあ、俗に言う巨人っていうか、ちょっと背が高めの、まあ、2メートルあったりとかっていうファンタジーで言われてる種族な、それからハイエルフ。そして、ブレトン。まあ、これが、比較的人間に近いんですかね。
ですね。
はい。の魔術師。そして、レッドガード。まあ、蛮族的な感じですよね。
うん。
そして、インペリアル。これ、あ、これもそうですな。
そうですね。インペリアルとブレトンが、まあ、似たような感じ。
まあ、比較的、まあ、俗に言う人間に近い感じなんですけど、
うん、
さあさあ、今回、ビジュアルがですね、出てます。男女の。
うん。
さあ、美人を探せ。いや、これね、ダークエルフとかね、ウッドエルフきつくねえか？ね、無理だわ。
まあ、そうですね。
正直夢に出る。これは。
まあ、いろいろいじれますからね。
そう、それで、
うん、
オブリビオンでも、美人な顔を作るためにっていうので、例えばニコニコ動画でもあるんですよ。
はい。
その顔を作るためのチュートリアル的な。
うん、
それでもね、美人なんねんだな。これが。私も前回、オブリビオンの時に試したんですが、無理でやっぱり。
うん、
どうしてもなんかちょっとやつれたババアみたいな顔になる。結局、カジートに逃げたんですよ。
あ、なるほどね。
猫人間だとね、顔猫なので、うん、愛嬌あるし。
はい。
で、今回は期待してたんです。
うん、
と人間使えるなって。
うん、
ダメだな。カジートだ。今回はごめん、カジートで行くわ。
いや、やっぱ、ほら、いじれるでね、どんだけね、例えば目の大きさ、鼻の高さ、顎のラインとかね、細かいところまでいじれるみたいなので、まあ、それでどこまで持っていけるか。まあ、でも顔見えないんですよね。
見えない、正直。
うん。
けど、
あ、でも愛着持つってことか。
数少ない顔の見えるときががっかりってのはさ。
ああ、そうですね。
精神的ダメージはでかいよな。
仮面被っちゃうとか？
あ、そう、ね、仮面みたいな装備を被ったりすると、
うん、
その、装備画面のとこでも顔が隠れる。
はいはい。あ、いいじゃないですか。
けどね、なんかやっぱり、
その、オブリビオンの時もそうだったんですけど、なんか、かっこ悪い兜とかすると、全体的に間抜けなんですよ。
なるほどね。
だこの兜みたいな。なので、防御力とかはもう自分の技術で無視しちゃって、
うん、
頭に何も被らなかったね、俺。
ああ、は
は。鎧着て、
うん、
あの、コテとか、スネ当てみたいなのも当てて、
はいはい。
着込んで、ロングソードみたいなね、バスタードソードみたいなの持ったりするんですけど、
うん、
やっぱ顔には何も被らずみたいなね。まあ、ね、ビジュアルだけがゲームじゃないので、あれなんですけど、しかも自分の姿がほとんど見えないので、
はい、
何そんなと細かいとこ言ってんだって話になりますけど、
うん、
もうちょっと、あれだな。日本人寄りの、ビジュアルデザインにしてくれると助かったな。
でも、買わない。
買う。
あ、買います、ね。
スカイリムも買う、
うん。
ちょっと、あの、発売日には買わないですけど。
はい。
多分、ね、
12月8日。
あの、こんな話するとあれですけど、うん、ゲームオブザイヤー版出る気がするんですよ。
あー、なるほどね。
ダウンロードコンテンツ全部入り版がね。
うん。
ベセスタのソフトほとんど、フォールアウトもそうですし、出てるんで、ちょっとそれを待ってみようかなという意地汚い
考え
です。皆さんは発売日に買ってね。
一応そうですね。発売日が12月8日。
12月8日。
お値段が7980円と。
で、プレステ3と Xbox どっちもですよね。
うんうん。はい。うんうん、
はい。ということで、
はい、
今回の気になる記事は、
うん、
コスプレのチャンネルは生グラジオが撮った方がいい。
うん、
そして、ザ・エルダースクロールズ5、
うん、
スカイリムのキャラクタービジュアルは、やはり前作と変わらなかったと。この2つでございました。
はい、ありがとうございます。
エンディングでございます。
ほいほいほいほいほい。
ついに生グラジオ、
うん、
3人になりましてですね、
はい、
どうですかお二人。わあ、乱暴な振りだな俺。
どうですよ藤宮さん。まあ、ちょっとまだね、あの短い時間でしたけども、
すごい緊張しました。
うん、ですよね。
その返しはダメだって言ったでしょ。収録する前の話でそれを流してるのと一緒って言ったでしょ。
やっぱりほら、そこは聞いておかないと。
まあそうね。うん。いやけど、まあこれからね、たくさん、まあ、収録する機会もあるでしょうし、たくさんお話しすることもあるでしょう。それから、僕ら、グータラ君と僕と、あんまりこう、ね、深く話せないところ、ちょうど藤宮さんがお好きだというところで、うん、生グラジオ的にもこう幅がね、
広がった
ので、もうね、もう生グラジオも盤石の構えであれですよ、
うん。
もうリスナーさんのお便りだろうが何だろう、質問だろうがもう、全部ね、バーンと、
はい。
バーンと返しちゃいますよ。
僕、わかりました。
何その機械的な演じ。
で、藤宮さんのね、あの、ご質問とかもいただければ。
あ、そうですね。
うん。
多分、あの、生グラジオ今まで女っ気がゼロだったので、
うん、
あの、藤宮さんにも興味津々なね、男たちが、お便り多分どんどんね、来ると思いますので、はい、ぜひぜひね、皆さん、藤宮さんを開花させる意味でも。ね、お便りいただければと思います。あ、ちなみに生グラジオ下ネタダメですからね、小木さん。先に言っときますけど。
名指しじゃん。
生グラジオダメですよ。沢田さんもダメですよ、下ネタね。はい。
生グラジオはメールまたはブログにてご意見ご感想をお待ちしています。検索は生グラジオ。ブログ URL は http://生グラジオ.caesar.net のメールフォーム。またツイッターのリプライやダイレクトメッセージからでもお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。